インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回前々回とあの3月からのコースをですね、いろいろお聞きしてきたんですけれども、私最近あの北畑先生のまたこう記事を拝見しまして、はい、まあ才能心理学というところで、こう平たく言うと、いわゆるこう最近ちょっと流行っている強みを知りたいとか、
はい、
自分がこうできるものというよりもやりたいこととこうできることがこう重なってる部分っていうんですかね、まあ、そういったものをこう見つけたいっていうことをよくよく聞くなっていうところに着目された、4つの着目点という記事を拝見しまして、なんかこうテーマとしてはすごく流行っているものの、あんまり実際こうやってこうきちんと、こう記事になっているものというか説明されているものを初めて読んだ気がしまして、
はい、
まあ、かつ腑に落ちたっていうんですかね。
な
んかよくよくあるこうテーマ、強み発掘とか、結構最近強み発掘コンサルタントとか、はいはい、こう名前を持ってらっしゃるの方も多くいらっしゃると思うんですけど、はい、すごくあの4つのポイントが分かりやすかったので、はい、ぜひこれこう記事だけじゃなくて、音声でもお聞きしたいなと、まあ、私が思ってますし、多分きっとそんな方も多いと思ったので、ちょっと今日それについてお聞きしてもよろしいでしょうか。
もちろんです、はい、
なんかあのまずその、まあ、強みに関してまず4つ着目点があると、まあ、1つが感情、そして2つ目行動で、3つ目能力で、私この4つ目が結構落としてたなと思ってたのが、この4つ目が、まあ、その感情行動能力、この3つのまあ一貫性っていうところが4つ目というふうに、まあ、あの拝見して、そこだってすごい、その4つ目結構忘れてたというか、なんか一貫性っていうところまで着目せずに出てきたなと思ったんですけど、こうちょっとその才能開花そのしてきた人のまあ共通点というか、その3つ、なんていうんですかね、こうその4つの着目点だと思われたというか、そのちょっとこうお話をお聞きしてもいいですか。
ああ、そうですね、才能開花した人、まあ、もっと平たく言えば、その才能心理学を作るために、僕はまあいわゆるその成功したと言われている人とか、まあ歴史上に名を残している政治家とか、
これまでのもその有名な方
もそうですよね、とか科学者とか、まあ、ミュージシャンとかアーティストとかアスリートとか、まあもうありとあらゆる分野で、あの成功している方っていうのはいるじゃないですか、でそういう人たちを調べたんですよね。どうやってそこまで行ったのかというプロセスを、でそうした時に一つ分かったのは、結局昔全員昔から何かが欲しいと思っていて、まあ、そう思った時があったんですよね、
はい、
大体子供時代なんですけど、
幼少期に誰もがってことですね、
幼少期にこれを手に入れたいと思うような何か出来事があって、でそれを手に入れるためにずっと何かをしてきてる、
そこが軸となって大人になってきてるってことですね。
それが共通点なんですよ、
えー、
だから子供時代にどんな出来事が起きたのか、何を欲しいと思ったのか、みんな違うんです。
そこは一人一人違う。
そうですね、はい、この間あのサッカーのね、三浦和義選手がまたあの現役更新っていう契約更新って出てましたけど、すごいですよね、
はい、
だ彼とかはやっぱ子供時代にサッカー選手になりたい、サッカーずっとやりたいと思って、ずっと未だにやってるわけですよ、
ブレない、ブレてない
です、全くブレないですよね、
はい、
イチロー選手もあの年齢的に言ったら同じような感じですよね、
はい、
でこういうのは例えばデザイナーさんとかでもそうで、あの腰の3兄弟を育てたお母さんとかね、腰野さんいらっしゃいますけど、あの方もあの子供時代にそういう、こう服を作るのが好きで、で、まあ、100年ぐらい前の人なんですけど、もう当時女性で服を作って自分で商売するなんてありえない時代ですよ、もう女が働くのかとかね、
そもそもそこですもんね、
結婚してたらお前は嫁を働かせてるのかとか言われるような時代に、 でもやりたいからやったりとか、まあ、みんなそのやりたいことは違うんですけども、結局自分が欲しいものを実現するためにどうしたらいいのかっていうのを考えて、やってる間に、まあ、やるから能力上がってきますよね、でそれが、まあ、ビジネス的に言えば、より多くの人が欲しがるもの、まあ、ニーズにマッチしたからブレイクをして成功したって言われるだけなんですよね、
そういうことなんですね。
とても簡単に言えば、はい、なのでこうある種その才能っていうのは、
はい、
ほとんどの人は能力だと思ってるんですけども、生き方から生まれるんですよね。
決してこう能力とかスキルの問題じゃないっていうことなんですね。
そうなんですよ。だから能力を磨こうと思っても、はい、そこまでの欲求がなければ、はい、例えばあこうやったらもっとおしゃれになるとかね、こうやったらもっとかっこよくなるとか、はい、あこうやったらお客さん喜ばれるって思わないじゃないですか。
そこが抜けちゃいますもんね、
うん、でこれが抜けたら、
はい、
結局進化しないんですよね、才能は。
確かにこう伸ばしたり広がることはないってことですよね。ないですね。そこで終わっちゃうと、
うん、しかも、まあ、もっと多分大事なのは、はい、ユニークさが出ない
な
あ。うん、なんかそういうこと偏差値みたいな形での
、
才能を、測ったとしたら、
はい、
レベルで測るから、まあ、そのオリンピックでなんていうんですかね、こうあこの何秒台で走れたっていうのはすごいかもしれないけれども、そこにこう一種の芸術性みたいなのはないですよね。
そうですよね。
ただの数字だけだったら、
はい、
うん、でもやはりそのオリンピックの選手とかでもみんなやはりそのゴールドメダリストとか、まあ、その辺の射程範囲にいる人たちは、その採点されるのに必要な技術はクリアする、はい、それは当たり前だと。
プロ
でもやっぱり自分が、そうそうそう、でも自分がやりたいパフォーマンスがあると、でそれをいかに組み合わせるのかが自分の課題ですみたいなこと、はい、みんな言いますからね。
あ、確かに何か以前なんですけど、うん、荒川静香選手 の、
はいはい、
あのフィギュアの方も、うん、なんかあのイナバウアーは点数には当時は入らなかったけど、やっぱりあれをやってでも喜ばせたり、感動を与えたかったみたいなことを言って結果金メダルになってるって、そういうことですもんね。
うん、そういうことです、そういうことですね。だからイチロー選手とかも 毎年バッティングフォームをね、変えるのはそれだと思うし、
はい、あもうちゃんと成功事例、成功パターンが分かってるけれども、自分のその高みをさらに目指していってるってことですもんね。
そうなんですよね。だからまあこれはあの仕事でも勉強でもスポーツでも、
はい、
こう自分の目標とかがあって、はい、やってた時のことをね振り返ると皆さん分かると思うんですけど、
うん、
1個できたら、はい、次こうなりたいとか、はい、ここももうちょっとこうしたいとか、
はい、
欲求って出てくるじゃないですか。
そうですね。そこで初めて出てきますね、
うん、でそこが見えてるかなんですよね、才能開花というのは、
はい、
うん、でそれがあるからこそやっぱり他の人とは違う、
はい、
ものを自分の才能を使って生み出せる、そこに人は新しいと思う、
はい、
うん、ジョブズなんてその典型例ですよね。
あ
なんか iPhone がこんなにこうおしゃれだったり使いやすかったりとかっていうのは、はい、もうそれまでの、まあ、iPhone 出る前にもスマートフォンはあったけど、
そう
です、ね、流行らなかった理由はやっぱみんなが欲しいと思わなかった。
確かに、
うん、とか、まあ、そういうものっていっぱいありますよね、電化製品とかでは。
今までこうそのたくさん の、 その確かに先生6000人です、もっと増えてますからね、方をこう、
はい、
見てきて、この成功パターンというか、
はい、
こうさっきこうスポーツ選手も出てたんですけど、
他
にこうこの人っていうなんかこうご紹介できるなんか方っているんですか。
は
い、
あでもあのそういう人は普通に有名人の人たちだったらね、もうすでに出てる文献とかいっぱいあるのでいくらでも話はできますけど、
これ面白かったみたいなのっていらっしゃるんですか。
これが面白かった、まあいろんな面白い人いますね。
確かにたくさんいます。
そうですね、
推しは、
いますね、まあ、さっきの、 あの三浦和之選手とかね、
こう
ね、サッカーが好きだみたいなね、ところから、入ってますけど、あのこれはポジティブな経験が才能開花につながった例ですよね、ネガティブな経験が才能開花につながってる例っていうのもすごくあって、例えば養老孟司さんとか分かります？
養老孟司さんですか？
あのバカの壁とか、
ああはい、
あのベストセラー、
あ養老、養老孟司さん、
あの人って解剖学者なんですよ。
あ、もともとは、
うん、まあもともと解剖学者なんです。今も
その解剖学者として書かれてるんですね、あれ。
あ、そうです、そうです、だから大学の先生ですよね、うん、でなんで解剖学者なんかになったのみたいな話をね、
あ、
まあ、テレビであのされていて、
はい、
でいや多分っていうことを言われてたのは、あの人も結構あの年齢いってるので、戦争体験者なんですよ。
あ、
で養老孟司さんがおっしゃってたのは、戦時中に大人から言われてたことが、
はい、
戦争で日本は負けたってなった瞬間に全部ひっくり返ったって言うんですよ、はい、 要はアメリカは敵だ悪の国だみたいな。
そうじゃそうやって絶対教えてますもんね、うん、
でもアメリカ大歓迎、アメリカが言うことを全て正しいみたいな
、
一体何なんだと、
はい、
今まで信じてきたことが嘘だったみたいになったわけですよね。間違ってた、
みんながみんなそう、
多分当時の日本人は全部そういうのでショックを受けたと思いますけども、だからね、その物事がひっくり返るっていうのが、はい、やっぱ怖かったんだと思うって言ってましたね。
あ、
いやこう何かが変わるっていうのが、ヨロタケさんは嫌、はい、もうその結果が嫌になったらしいんですよ、でそう考えた時に、
はい、
僕は解剖してるけど、
はい、
死んだものはねって絶対生き返らないんですって、はい、死というものは変わらない、だら変化しないものが好きなの。
あ、そういうことですね。北本先生がおっしゃってたのと逆ですね、
う
ん、
そうですね、僕とは逆ですけれども、なのでその自分が一番心惹かれるものは何か、
はい、
っていうのは本当人によって違うんですよ、やっぱ人生経験が違うので、
はい、
だからそれが他人から見てね、
はい、
喜ばれることであろうが、はい、いやそれ辛かったねって言われることであろうが、
はい、
そんなことに感動したんって言われるような、他人がつまんないっていうことであろうが、そんなものはどうでもいいんです、
はい、
重要なのは自分の心が動いたかどうか、結局その成功してる人ってみんな言うんですよ、
はい、
起業とかしてね成功した人はもうやりたいことじゃないと続かないからって、ね、なんでわざわざその起業するような苦労をしてまで、
はい、
やりたくもないようなことをしなきゃいけないんだと、おかしいだろっていうことはみんな言ってね、
そうですね、
好きなことじゃないと絶対成功しないっていうのはもうよく言われてますけれども、じゃあその人が好きなことが万人が好きなのかって言ったら絶対そうじゃないんですよね。
そうですね、
うん、だとても重要なことは他人がどうこう思うかっていうのはもう一切置いといて、
はい、
自分の心が一番動くこと、
はい、
まあ、それをその才能の源泉って呼んでるんですけども、それを見つけることが一番重要なんです。
もう自分の中にしか答えがないっていうことですもんね。
そうですそうです。だってね、なんでこれ好きなんって言われても極論だって好きだからで、ね、終わりじゃないですか。
理由が言えちゃったら好きな人がタイプみたいなのも一緒ですよね、
そうですそうです、
うん、理由はないというか、
そうなんですよね、はい、だから極論言えばそれが人に評価されようがされまいが、それでお金になろうがならまいが、やりたいことが一番エネルギーが湧くんですよね、
はい、
で、まあ、起業家とか、
はい、
あとはパイオニア、まあ、スポーツの世界でもそうですよね、初めてこの種目で例えば女性でチャレンジしてとかってね、どの分野にもいますけれども、そういう人って傍から見たらやめとけよみたいな大変やそんな人生みたいなね
最初は、はい、
って思われますけども、でもそういう人が、まあ、道を切り開くことで多くの人は、夢を見れたり希望を持ったりとかして、
はい、
まあ、ビジネス的には先行した利益っていうのがあってね、まあ、リターン大きいわけですけれども、
そうです、ね、
だもしその自分の心が動くことが他人から評価とかを得なかったとしても、
はい、
結局人間はエネルギー量、まあ、要はモチベーションですよね、分からないことはずっと取り組み続けることはできないから、
はい、
ポテンシャルとしては低くなっちゃうわけですよね
結果として。
うん、はい、なので僕はポテンシャルが高いことモチベーションを、はい、が湧くことをやるべきだと思っていて、
はい、
でそれをやり続けてたら行動するから、
はい、
結果的に能力が磨かれる、
はい、
うん、
全部がこう比例して伸びていく、
そうですよね、だから感情と行動と能力が才能開花には必須なんです、
はい、
ただあとはその能力がどれぐらい高いかは、一つはかけてる時間、
あ、
1年しかやってない人と10年やってる人だったら、はい、圧倒的に10年やってる人の方が能力高いですよね。そういう意味で一貫性っていうのはそういう意味なんですよ。
あ、そういう意味でのその一貫性とかですね、はい、
ただこの一貫性を考えるときに、まあ、一つ注意点があって、はい、みんなこういう話をするとね、まあ、10年も続けることありませんってみんな言うんです。
あ、重いでしょうね能力と思ってるけど10年もなん、10年って長いですもんね、
はい、長いけれども、はい、でも本当はそんなことないんですよね。昔、はい、ある人が言ってたんですけど、その人は学生時代バスケットを熱中してましてね、で今の話で言ったらその人はバスケット選手になったのかって話になるじゃないですか。
あ、確かにそう
です。でもそうじゃないんですよ、
はい、
でその彼は、バスケットをやっていて、何が楽しかったかっていうと、スピード感と、勝つためのゲームメイキング、
あ、
まあ、かつ戦略を考える、
はい、
この2つが大好きでバスケをやってたんですよね、
はい、
で今は普通にその IT 企業に勤めてるんですけど、結局彼が今仕事でやってることもスピード感、
はい、
のある仕事の仕方で、あと戦略思考なんですよ。
だ
からそれはバスケで使ってるかビジネスで使ってるかの違いで、自分の才能を発揮していくことには変わりないんですよね。
あ、確かに、
うん、だから才能が分かることのいいところは応用できるんですね。
汎用性が実はあるということですね、うん、
でも自分が使ってる能力がバスケでしか活かせないって思ってる人は、
はい、
バスケで食っていけなくなったら俺はもうダメだって思いますよね。実際そのプロのアスリートの人でね、
はい、
大体皆さんあの世界は厳しいですから、もう20代で現役に対するのが多いんですけど、みんなねもう自分はバスケバカだからとか野球バカだからもう社会で通用しないかもとかって言って、やっぱり不安を持つんですけども、
はい、
でもそうじゃなくてね、こう野球やってる時に磨いた能力がこれで、これをどう活かせば、
はい、
ビジネスで活かせるだろうと。まあ、ちょっと前とかのヤクルトのね古田さんとかも引退しましたけど、ID 野球とかって言われてすっごいこう地道にデータ取って作戦練ってた、まあそれでヤクルトがね強くなったっていう古田さんいらっしゃいますけど、あんな人絶対機器を欲しいですよね。
確かに
でしょ、データ分析、
そうですよね、
数戦略作りっていうのができるわけだから、応用すれば、
はい、
うん、もうそのまま採用ですよ、だから
欲しい機器はしかもだいぶもう幹部でがっつり欲しいですよね。
そうそうそう、もう入ると思います。うん、だから、まあ、才能っていうのはある意味その自分が持ってる本質的な強みのことで、それが見えてる人は別に今の会社じゃなくてもここに行ったら必要とされるっていうのは分かるから、何も怖くないんですよね、
はい、
うん、
だからやってきてることというよりも、まあ、そこで実際何を大事にしてたのかとか、
はい、
何を学んで得てきたのかっていうのは、うん、やってたこととまた別ですもんね。
そうですね、だからそういう意味で、あのスキルとは違いますね、才能心理学でいう才能は。
そう厳密に言うということですよね、
うん、あのまあ、スキルっていうのはどちらかというとこう実は職能っぽく考えてて、例えば経理とかね、プログラミングとか、まあ、そういう能力はみんなあるんだけど、
はい、
じゃあそのプログラミングを学んでこういう結果を生み出せてる本質的な能力は何ってことですよね。
そういうことですね、うん、そのもっと奥底にあるものというか、
そうそうそうそう、
自分の中に、
うん、だからそういうこうデータ取って解析して戦略作れる人、
はい、
そういう才能を持ってる人っていうのは、まあ、簡単に言ったら Google アナリティクスもみたいなもんだよね。
あ、自分の Google アナリティクス
そうそうそう、自分のね、あって、じゃあそれと経理がくっついたら、多分この人は企業から必要とされるでしょうね。財務状況改善したいとか固定費削減したいとか、利益を、ね、売上あの黒字を作りたいとか、こういう、まあ、戦略的な会計ですよね。
そうですよね、
うん、ってなったらただの会計士さんとか経理の方とは全然あの人材価値が変わってきちゃいますよね、
はい、
うん、で、みんなそういうのも、そうそう、みんなそういうのあるんですよ、
はい、
うん、ただ、
はい、
あのそこまで意識的に使っていないので自覚してない、
勝手にやってて、 そこになんか立ち返る、
うん、
なんか機会がなかなかないんでしょうかね。
あ、そうなんですよ、
目が向かないんですかね、うん、そこに。
なので多分ね、ほとんどの人は自分の才能を自覚した時に得られるメリットに気づいてないんですよね。
あ、そっちまで確かに行ってないですね、
うん、
頭が。
そうだからすごくもったいないですよね、
はい、
自分の才能気づけば、まあ、うちの卒業生とかでもそうですけど、まあ、転職とかしたら収入アップとかしたりするし、まあ、起業家とか自分でビジネスやってる人なんていうのは、
はい、
本当に売り上げが上がったりとかするんですよね、
はい、
けれどもあのそこが分かってなかった、要はこう自分の才能を使えば、
はい、
お客さんのこういうところのニーズに応えられるっていうのが分かれば、
はい、
そこに集中すればいいわけじゃないですか。
もうそこに絞っていけますもんね、
うん、でもそれが分からないから、なんかあれもこれもあれもとかって手を出してる間にこう分散して、
はい、
で結局その報われない努力をしたりしちゃうんですよね、
そして全部のパフォーマンスが中途半端になっていっちゃう。
そうです、そうです、そう
ですよね、
うん、でそれが分からなかったら、なんか自分の才能や強みが分からないから不安なので、何か学びに行ったりする人もいますよね。
とにかく動こうという。
そうです、そうです、
はい、
でそうするとあの自分の才能とは関係のない資格取ってたりとかね、
勉強取ってたり
とかしていて、
ね、
はい、結局これも生かされないので時間とお金が無駄になってしまうんですよ、
はい、
だから重要なのは自分の才能が分かっていて、これとこのスキルとか情報とか知識やノウハウを掛け算すれば、こんな付加価値がさらに生まれるなっていう、まあ、そういう戦略、まあ、才能開発の戦略ですけども、
はい、
でこれを持ってなければ まあ、収入アップも難しいし、まあ、時間とお金の効果的な投資もできないですよね、
は
い、
本当ですね、
うん、
まずは自分のその部分に気づかないとっていうことですよね。
そうですそうです、うん、なので、まあ、平たく言えば自分の生かし方を知ってる人ですよね、成功する人は
ってことです
ね、うん、だからみんなそれが分からない人がやっぱ多いので、それをこれからは知っておく必要がありますよね、
はい、
うん、自分の生かし方が分かればね、あのもうそれこそどういう会社で生きては自分は生きるのかとかね、あのどういう上司のもとでいればとか、どういう職種とか、はい、もう全て見えてくるので、まあ、さっきの、 あのスピード感と戦略思考の人だったら、もう少なくともスピード感のない会社はダメだよね。
そうですよね。
なんか緩いところとか、
うん、
ダメですよね。もうそういう人が、あの例えばこう病院とかで言ったらこうホスピスケアとかにいたら、
はい、
自分もしんどいし患者さんもしんどいよね。
確かに
こうゆったりしてるところが大事な場所に、でもそういうのも自覚がなかったら選んじゃうかもしれないですよね。
そうですよね。その場での一瞬の違う欲求というか、
うん、そうそうそう、
目的によって選んじゃう可能性はありますよね。
選んじゃう可能性もあるじゃないですか、
はい、
うん、とか戦略思考が好きなのになんかこう言われた通りやっとけばいいんだみたい な、なんか上司の元にいたら、
はい、
でもそこは給料高かったら転職しちゃうかもしれない。
そうですよね。土日休みが確保されてるとか、なんかそういうことだけで、
そうなんですよ。
やっちゃいますよね。
うん、なので、あの、まあ、これからもう一つの視点ですごく重要なのは、
はい、
あのその会社で働いている時間の質が高いかどうか、
はい、あ、うん、
これがなかったら結局続かないので、
はい、
例えば給料が高くっても、もう毎日なんか嫌な思いしながら給料が高くてもストレス発散にみんなお金使うから、結局お金有効活用できないんですよね。なので時間の質を高められる働き方をすることは重要で、結局それは自分の才能を生かしているのとやりたい仕事につながる、もしくは夢につながっている環境を働き方とか会社として選んでるのか、がとっても大事ですよね。
そうですね、
うん、まあ、これから寿命も伸びるから、
はい、
うん、そういう働き方しておかないとね、はい、長く元気に働けないし、
すぐ心も体も弱っちゃいますもんね。
そうですね、うん、だこの辺がすごく重要になってきますね、
はい、うん、ありがとうございます、
はい、
まあ、今日はあのその強みを知る方法というか、その4つの着目点からもう大幅にこうちょっとフィールドを広げて、はい、あの解説していただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。